人間の一生は監獄か自由かというタイトルで、昨日ブログメディアのノートに記事を投稿しました。このタイトルはかなりちょっと挑戦的というか刺激的なタイトルをつけたんですけれども、僕がお伝えしたかったのは人間我々の一生ですねに対する、人生に対する生き方って皆さんどういうふうに捉えていますかっていう、ちょっと漠然としたものなんですけれども、ただ非常に重要なことだと思うんですよね。自分の人生をどう生きていくか、僕も過去の僕も含めてなんですけれども、我々ってなかなかやっぱり日々の生活に忙しくて目の前の生活をするのに精一杯で、そういうことをしっかり考える、時間とか精神的な余裕とかっていうのがないという方もいるんじゃないでしょうか。はい、でちなみに、この記事を投稿するきっかけになったのは、僕先週実家の沖縄に帰っていたんですよ。その地元というか行事的なものがありまして、沖縄のね。でそこで親戚と集まっていたんですけれども、その時に親戚のある方とこの話をしてたんですよね。今どこにいるのって、まだタイにいるのって、僕ずっとタイにいるっていうのはその方知っているので、でその中で寒い島にいるっていうとまで行ったのかな、バンコクじゃなくて、寒い島っていうね、島なんだみたいな。でその後に、なんでそこにずっと仕事でどうしてもいないといけないのっていうことを言われたんですよ。で僕この言葉が結構衝撃を受けたんですね。もちろん多分仕事でそこにいないといけないのっていうことだけでなんでそんな衝撃を受けるのって、通常は思うと思うんですけれども、僕がここでその親戚から言われた言葉の背景には、沖縄のそのなんて言うんでしょうね、家とか家計のこのあるべきものみたいな、お役目とか使命みたいなものが、結構沖縄強くて、なんかそういった背景もあって衝撃を受けたんですよ。はい、というのは、これ本当に僕がその言葉からそう捉えたっていうだけの話なんですけれども、なんで仕事でそんなところにいないといけないのみたいなニュアンスの中に、人生っていうのは牢獄で、なのでこうある意味人間って囚人みたいなイメージですね。囚人なので、これ以上もう罰を受けないように自分に今与えられている役割を全うしなければいけないもの、これは家族の一員としての役割かもしれないですし、仕事をしているんであればその、会社員とかその職場での一員としての役割を全うして、で全うできたら、毎月のお給料っていうものがありがたく入ってきて、でそれはそれで自分は生きていける、そして家族も養っていけるっていうですね、ちょっと何分僕自身が自由なライフスタイルを送らせていただいている中で、そういう言葉をとっさにかけられたので、ちょっとショックを受けたっていうのがあるんですよね。ちなみに遅くなりましたけれども、ちょっとタイトルコール的な、ことを言うと、今日は2025年の2月20日木曜日、タイ時間の午前11時にこのラジオを収録しています。はい、このチャンネルではタイの寒い島に住む、僕が、こちらのライフスタイルのことですとか、今こうやって自由に海外に住みたいと思ったら住めるようになった時代になってきたと思うんですよね。そういった意味で、これからの時代の生き方っていうものについて皆さんと対話をしていこうというチャンネルです。はい、じゃあちょっと話を先ほどの話に戻して、そういった意味ではその皆さんどうですかね、人生っていうものに対してどういうイメージがありますか。これもう大きく2つに分けてしまうと、犠牲感っていうんですかね、誰かに こうそのな環境の中で仕方なく生きているものなのか、それとも主体的に自律的に生きていくものなのかっていう2つに大別できると思うんですよね。もちろん僕たちっていうのはおそらく誰しもがこの自分の人生に対しては自分がパイロット、まあ、飛行機で言ったら自分がコックピットに、座っていてしっかりとその方向性を操縦しているっていうふうに、まあ、そういった生き方をしたいと思ってると思うんですけれども、まあ、現実としてはまあ違ったりすると思うんですよね。あの僕もそうだったんですけれども、はい、なので、まあ、そういうそうですね、実家に帰った時に言われた言葉が、あれなんか これの言葉をかけるってことはもしかして人生ってこの牢獄だ、牢獄とか罪滅ぼしじゃないか、なんかその生まれたこと自体が、この世に生まれたこと自体がその、なんて言うかな、この償いをするために生まれてきていて、まあ、これ以上 の罰はせめて受けないように自分に与えられたそのお役目はしっかり果たさなきゃいけない、なんかそういう観念でいるのかなって思ってしまったんですよね。まあ、これはあの本当に僕がそう感じただけなので、あの決してその言葉を言った方がどう考えてるか、人生に対してどういう人生観を持ってるのかっていうのはわからないです。まあ、おそらくそんなに深いことを考えずに意味を意図はなくただ言っただけだと思うんですけれどもね、はい。でちなみに僕は今タイに移って10年7、8年ぐらいですかね、10年近くになります。で、まあ、あのなんでタイにいるのってよく聞かれると、タイが好きだからっていう回答になるんですね。でその中でも、まあ、特に、サムイ島というリゾート地に住んでいて、でサムイ島っていうリゾート地の中でもラマイっていうラマイビーチっていう、ところに住んでるんですけれども、なんでそこなのって言われると非常に回答が難しいんですよね。まあ、一言で言うと自分のその肌にすごいしっくりくるからっていう言い方しか伝え方しかできないんですけれども、まあ、それほどあの本当にここにいて居心地がものすごくいいというふうに感じています。でちなみに僕はここにサムイ島に住めるようになってからは5、6年ぐらいなのかな。でそれまでは旅行で何度も来てたんですよ、このサムイに。本当に大好きで、何回旅行したかな、30回以上は来てたと思うんですけれども、なのでいつか、まあ、そこに絶対に住みたいなっていうサムイ島への移住っていうのが当時僕の、夢でした。 3,4 年ぐらいかな。で、なので今僕がここに住んでいるっていうのは、あの決して仕事でいなきゃいけないとかね、お勤めている会社に指示されてなんか駐在でいなきゃいけないとかっていうわけではないです。自分がここに住みたいと思って住んでいるっていうことなんですけれども、まあ、そのためにじゃあ仕事は、普通の会社勤めしてたらあの自分の住みたいところになかなか住めないですよね。なので、まあ、リモート で海外にいてもどこにいてもでなるべく時間の融通が効くような仕事を選択した、そういうライフスタイルを選択したっていうことなんですよね。はい。なので、まあ、ちょっと、なんですかね、普段そういったあの生活にもう慣れてしまっているので、まあ、ふと沖縄の実家に帰った時に、親戚の方に言われた言葉の背景にある、その人生とか生き方に対する、考え方というか、あの概念っていうのがちょっとなんかもしかしたら全く違うんじゃないかなっていうふうに思って、そういった投稿をしました。はい。でまあ皆さんどうですかね、まあこれ沖縄の場合は特にその家というか家計に対するまあ、縛りというか束縛が強い気がするんですよね。まあ、これはいい意味ではあの家族とか親戚、そしてその周りですね、地域 との連帯とかつながりが強いというふうに言えると思うんですけれども、これ裏を返すと、その関係性に強く縛られているっていうふうにも言えると思うんですよ。そういった役割を果たさないといけないっていうね、長男だったら、長男としての役割で、長男の嫁だったら長男の嫁としての役割みたいなのが、沖縄はなんかそういうのが強い気がします。はい。にもかかわらず、僕はといえばですね、僕長男なんですけれども、で今実家には母一人です。3年前に父が亡くなって、今実家は母一人なんですけれども、実家に母を置いて、僕自身は自由気ままにそこに住みたいから好きだからっていう理由でね、タイとか東南アジアに住んでいるわけなんですけれども、僕がなんでそういうふうに自由にしてるかっていうと、僕自身は人生っていうのは親とかね、他人、社会との関係性に束縛されて生きるものではなくて、自分が生きたいようにこうしたいなと思ったらこうしたいように生きるものっていうふうに考えてるからなんですよね。もちろんなんか突然この、人生に対する価値観とか信念がこうそういうふうに降って湧いたわけではなくて、だんだんと形成されていったわけなんですけれども、はい。なので、ただかく言う僕もそういった意味では過去はそうではなかったわけなんですよね。その沖縄の地域性のすごい強い、絆というかね、絆って言っていいのかな、連帯感がすごい強い、なので強い反面、その中での役割をしっかりと果たさなきゃいけないみたいな関係性の中で、そういう生き方をするようになったんですけれども、皆さんはちなみにどうですかね。これの音声聞いてる方は、お一人暮らしの方もいると思いますし、家族で、もしくは、パートナーの方と住んでる方もいると思いますし、すでにお子さんがいて、お子さんがいるっていう方もいるかもしれないです。で一人で住んでいる、僕ちなみに一人暮らしなんですけれども、一人で住んでる時はね、割と自分の自由に生活できると思うんですが、これが誰かと一緒、家族と一緒に住んでるとなると、やっぱり多少なりとも自由の制限みたいなのはこれ出てくると思うんですよね。母親としての役割、父親としての役割、夫として、嫁として、妻として、で子供としてみたいなね、っていうのが多少なりともやっぱり家族の中では役割って出てくると思うんですけれども、それに謀殺されてというか、それの犠牲感になってはいけないと思うんですよね。それこそ昔っていうのはこの家を保つというか存続させることが大きな社会的な目的だったと思うので、その個人の主張とか自由とかやりたいことっていうよりかは、とにかく家ですね、家の存続っていうのが優先されたと思うんですけども、ただもうやっぱ時代がやっぱ違ってきていますよね。これからの時代っていうのは、決して自分という存在、自分の魂の声、心の声っていうのをないがしろにしていたら立ち行かなくなります。今うつとかね、いろんな本当に精神的な、異常って言ったらいいのかな、そういったものが増えてきてるというふうに言われていますけれども、これはまさにその自分の魂の声、心の声っていうのを聞かずに放っておくと、そういう状態に、僕自身もね、過去そういう状態になったことはありますので、なると思います。そうではなくて、これからの時代、自分の魂の声、心の声に従ってそれを中心に生きていくこと、これがね重要だと思います。で、じゃあなんか自分のその魂の声に従って生きていけば、じゃあ他の人ってどうでもいいのと思うのかもしれないですけども、別にそう言いたいわけではなくて、まずは自分自身の魂、それをセンターに生きて、その中で 大切な人との関係を大切にしていくこと、まあ、これがこれからの時代の一つの生き方なんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい、そういった形でですね、今後も、まあ、これからの時代の生き方というものについて、僕の考えること、そして皆さんからコメントいただいたらですね、皆さんからの、感想コメントなども中心にお伝えをしていきたいと思います。それでは今日は以上になります。ご視聴ありがとうございます。サワディーカップ。